花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
2-3
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあもう9月も終わりで、
うん、
だいぶ涼しくなりましたね。
いやー、なんかね、うん、大阪はね、全然暑いよ。そうですか。
あ、
27度、朝も27度で。
はいはいはいはい、はい。
うん。
だいたい結構、夜とか、朝夜は割と東京は涼しくなってきてですね。まあ日中はまだちょっと暑かったりしますが。
うんうんうん。
まあもうぼちぼち、秋が夜だけやってる感じ。
ああ、そうね。秋夜営業始まった感じね。
うん、うん、うん。
いやー、いいなー。大阪はまだちょっとなー、ま
あね。うん。
うん。
ただ、まあ、一瞬で冬になるんだろうなっていう。
そうそうそうそう。そう秋なんかないんだから、ほとんど。
まあね。うん。
うん、
いやー、もう、この夏、冬みたいなね、この極端な。
そうそう。
あれでまた、結構、あっという間に、ね、冬になってしまうんだろうなって思いますけど。
うんうんう
ん、花江さんいかがお過ごしですか？
あ、私はね、
うん、
昨日ですね、はいはい、昨日は28日かな、
うんうんうん、
にこの間ホラ貝を買い付けに行ったんですよ。
はいはいはい、
はい、私はホラ貝趣味で吹いてるんですけど、
うんうん、
やっぱ海のメガマウスアイドルをやってるので、
はいはいはい
はい、まあ、新メンバーにホラガイちゃんだなっていうので、
うん、
ちょっとメンバーを一から買い付けに来まして。
ああ、綿棒。
そうなんです、綿棒、
うん、
で、まあまあ、これだって思った回があったんですね、
うん、
はい、でそれを買いまして、
うん、
一人では作れないので、
うん、
先生に教わりながら、
うん、
はい、まあ、動画と写真をこうね、たくさん撮りつつ、
うん、
はい、まあ、どっかのタイミングでちょっとその動画と写真を出したいなって思ってるんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、一応完成したんですけど、
うん、
あれ石膏で吹き口くっつけてるんですよ、実は。
あ、そうなんだね。
そうなんですよ。あの貝パスって切っただけでも鳴るんですよ。
うん、
まあ、口当たりが悪いんですね。
うん、
はい、あと、まあ、吹きにくいんで、
はいはいはい、
まあ、昔はそのままパスッと切ったまま吹いてたんですけど、
うん、
最近はそこにマウスピースを石膏でくっつけて。
うーん、なるほどね。
うん、でマウスピースもいろいろあって、
うん、
本当にトランペットみたいなこうごっついものから、
うん、
まあ軽めのやつ軽めにちょっとマウスピースみたいなもん、うん、
はあ、はあはあ、
で、まあ、まあ、簡単な、
うん、
一番簡単なマウスピース、マウスピースというか、まあ、金属でできた口に当たる部分のものとかあって、
うん、
まあ、木とかもあるんですけど、
うん、
で、私が最近知ったことは、巻貝なら何でもなるんだそうですちなみに。
ああ、そうなんだね。
うん、だからサザエとかも切って吹きゃなるんですよ、あれ。
あ、
そう、ただやっぱいろいろ吹いてみた結果、
うん、
どうやらホラガイが一番なるなってなったみたいなんですね。
へ
え。うん、これ一番なんじゃんって。
なるほど。
螺旋を描いてたら音は鳴るっぽくて、う
ん、ああ、
そうなんです。だから角笛とかも多分あれなんか螺旋になってると思うんですけど、
うん、
うん、なんかそういうことらしいよ。
なるほど。
うん、
なるほどね。何か皆さんのその人類の歴史上でいろんな人がいろんな貝を吹く中で、
うんうん、
あ、ホラ貝がベストだってことになったんですかね、そしたらね。
まず、でもなぜ貝吹こうと思ったっていうのはあるんだけど。
確かにそこがまずすごいよね
そう、不思議じゃない？だってさ、穴がもともと開いているところから吹いても音出ないから、
うん、
この先っぽを切ってさ、うん、吹き口作って、ね、これ鳴るんじゃねって 思った人すごいなと思って。
ああ、またあの天才のパターンか。
天才のパターンだよ、う
ん、これ切って拭いたらなるんじゃないって気づいた人。
そうそうそうそうそう。
ああ、それは天才のパターンだね。
フグ絶対食いたいんだけど、うん、肝以外だったらいけんじゃねみたいな。
あなんでそう思ったっていうやつね、
う
ん、
そう、え、めちゃくちゃ人死んでるのにってどうしても食べたいみた
いな。ああ、キノコとかもそうだよね。キノコ
そう
これ食ってみようって思った人。
うん、
いやそれそれ行くっていう。
そう、え、すごい死んでるけどみたいな、うん、でも死なないやつもあるかもしれないみたいな。
うん、いやー、天才のパターンですね。
天才のパターンやばいね、ほんと。
なんでそう思ったっていうやつだね。
なんか漆とかさ、
うん、
なんかこれ塗ったら綺麗になるんじゃねみたいな。でも手すごい荒れてるけどみたいな。ただれてるけど手はって。でもこれ綺麗に塗れるんじゃね。
ヨーグルトとかもそうだよね。
そうだよ。
壺に入れて洞窟に置いといてさ、
うん、
しばらくしたらなんか発酵してたっていう。
うん、うっかりパターンね。うん、なんか紅茶とか。
うん
うん、
え、それもうそれ
食うんだって
それもうダメダメだってならん。そもそもなんで洞窟に置いたんだっていう。
なんかあれなんだろうね、あのうっかりパターンを、
うん、
あのちょっと食べるっていう、
うん、
うまくねっていう。納豆とか結構さ、
うん、
すごいなって思うけどね。なんか
まあそうだね、
本当に腐ってるのと、
うん、
とまたこう違うから、
うん、
あれすごいよね。あの
そうだね、いやそもそもなんでさ、
うん、
納豆をわらの中に豆を入れて放置したっていうのもあるじゃん。
そうそうそう、どういう状況
なんでだよっていう。なんでそうしたのっていうのが分かんない、
ね、なんでそれ食ったって。嫌じゃん、あんな糸引いてるの、
うん、
匂いもちょっとダメそうだし、
うん、
おあれ
なんでわらの中に入れんだよそもそもって。なんでそうしようとしたのかが分かんない。
そうそうそうそう、天才が
天才の仕業ですね。
お
なるほどね。
うん、そんな感じで、
うん、
まあ、なんで福岡って思ったかのホラガイの話だったよ。
なるほどね。
うん、
もうじゃあ完成して。
あ、そうなんですよ、
うん、
で1ヶ月完全にね、石膏が固まるのに時間がかかるので、
うんうんうん、
まあ吹いてもいいんですけど、
うん、
乾いていくとこう音がねだんだん変わってくるんですよね。
ああ、1ヶ月かかるんだ。
1ヶ月かかるんだって。結構ね中に詰めてるんですよあれ。
ああ。
なのでしっかり中まで乾くのが1ヶ月ぐらいかかって、
うん、うんうん、
でめちゃめちゃ古い貝があったのね。でそれは修理に出しに来てて。
あ、修理とかあるんだ。
これ修理があるんですよ。だから貝はまあどんぐらい持つのかわかんないんですけど、でも貝塚とかあるぐらいだから結構、
う
ん、
まあそうだね、
結構長持ちするんだと思うんですけど。
そうだね、貝塚とか言い出すともう数千年、もう数千年の話になっちゃうよね。
そう、数千年のやついつか出てくるかもしれないんだけど、
うん、
それで吹き口は朽ちてくるんで、
うん、
だから石膏で止めてるんで水の中にこうドボンと入れておけばだんだんこう脆くなっていって外れるんですけど。
あ、
はい、それで新しい吹き口をつけると、
うんうん
うん、そしたら また鳴るようになるっていう。でも貝なんで、まあ、水洗いできますし。
あ、そうだね。
そうなんですよ、まあ、ね、あの金管楽器みたいに管をこう外して洗うことできないんで、
うん、
まあ、水でジャッと中に通して洗うんだけど、
うん、
まあ、長時間つけてなければ石膏溶けずに耐えれるらしいんで。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
だからずっとこう貝はついでいけるんですよ、
うん、
これもういらないからみたいな、
うん、
そうで、もしこれでちょっと興味があるっていう方がいらっしゃいましたらホラガイですね、
はいはいはい、
今なんとあの 50万円の超美しいホラガイが、30万で譲っていただける大チャンスがあるので、
なるほど。
ぜひファミキを聞いたと言っていただければ、買いマニア、そう。
ディスカウントが。
そうなんですよ。買いマニアがね、なんかどうやらこう、譲ってくれたものらしいんだけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。その、金色の座布団に置いて、床の間に飾ってる感じの。
へぇ。
中がこう赤いんですよね。色がまた一個一個違うんで、色の出方がめちゃめちゃ綺麗で、柄ももう、申し分ない美しい貝でですね。
うん、
まだ切ってないんで、そのままの形なので、笛にしたいのならばしますということなので、ぜひファミ教を聞いた。一度その回を見たいっていう方はですね、
そうだね、
そうです、ありますので、写真。はい。
わかりました。
そうなんですよ。あれはね、すごいですよ。50万が30万ですから、今なら。
なるほどね。
そうなんで、探してました。帰ってくれる人。
なるほど。
うん、
その価格が適正なのかどうか全然、
そうです、
想像もつかないですけど。
なんかまあ、博物館に行くかもしれないっていう。
そういうレベルなの、
そう。めちゃめちゃ綺麗なの。そうそう。そういうレベルで綺麗。
なるほど。うん、
あれはなかなかないです。
はい、じゃあぜひ興味のある方は、
そうご一報いただければ、
はい、お願いいたします。
はい。
そして私ですが、
はい、
先日発売というか配信されたアクトレイザールネッサンスっていうやつがあって、
はい、
あれなんか急に来たんだよね。
あ、そうなんだ。ゲリラ的
なんかね、全然そういう話がなくて。任天堂ダイレクトって、まあ、任天堂のその新作の発表する番組みたいなやつで、
うんうん、
急に紹介されて、
お
でもなんかその日から配信ダウンロードできますみたいな感じになり、
はい、
で思うってなって、いろんな人から俺連絡が来て、
はいはいはい、
アクトレイザーのなんかリメイク出たよとか、
いろんな
人からなんかすごいいろんな人から来てやれよみたいな感じですごい来て、
うん、
で、あ、そうなんだと思って、
うんうん、
で、ダウンロードして、
はい、
で、その日の夜にちょっと配信をしたんですけど、
そうだね、その日にしてたね、
うん、
うん、
いや、そう、トリピーさんが、
そう、バグバグライングループって言ってきた、うん、の方に、そうそうそう、
これ出たからやってよみたいな、
そうそう、
あ、そうなんだと思って、
うん、
で、やったんですけど、
うん、
まあ、アクトレイザーね、スーファミの初期の名作ですが、
うん、
めちゃくちゃパワーアップしてて、
うんうんうんうん、
そのアクションモードと、
うん、
クリエーションモードという2種類があって、うん、で、アクションでそのボスを倒すと、うん、その地域にこう人々が住めるようになって、
うん、
でそこからクリエーションモードで、まあ、シムシティみたいな感じで、
うんうん、
街を大きくしていって、である程度でかくなるとその地のボスをもう一度アクションパートで倒して、
お、
まあ、そうするとその地はもう完全に魔物がいなくなって、
はい、
人々が平和に暮らすので、じゃあ次の地域でっていうのを繰り返していくゲームなんだけど、
うん、
それがアクションモードもアクションが増えてるし、
うん、
クリエーションモードも、いや、クリエーションモードがすごいモリモリになってて実はスーファミ版はね、結構だるかったんですよ。なんていうか、基本的に人が増えていくのを見ていくだけで、
はいはいはい、
で、天使を操作して、
うん、
穴から出てくる敵を倒しながら人が増えていくのを待つって感じだったので、
うんうん、
まあ結構だるかったんですけど、
うん、
もうやることがめちゃくちゃ増えてて、
ほう、
クエストとか、
うんうん、
で、あと敵が攻めてくるとかいうイベントもあって、でそこで今回新しく敵が攻めてくるとこに何か砦を配置して、
うんうん、
敵を防ぎながら、
うん、
こう神としてこう何か雷槌とかを落としたりして、
うんうん、
敵を倒していくっていう、
うん、
で人々の中で強い勇者みたいなのがいるんで、その勇者を移動させて、
うんうん、
魔物を倒したりして全滅させたら勝ちみたいな。
あ、
でこっちの神の神殿に攻め込まれて、 ぶっ壊されたらゲームオーバーみたいな、
うんうんうん、まあ、
これスーファミ版には全くなかった要素なので、
うんうん、
これがねやっぱおこんなん増えたんだと思って、
お
だからクリエーションモードがただの待つだけではなくなっているという、
はいはい、
だからめちゃくちゃモリモリな感じになってて、
うん、
かなり面白いですね。
あ、へえ。
でスーファミのテイストも残しつつという感じなので、いやもともと名作だったんですけど、
は
い
は
い、特にアクションモードは大味ながら面白いっていう感じだったんだよね、
うんうんうん、
その大味さを残しつついろいろ、うん、アクションが増えてるので、
お、
まあ、特徴的なのはバックダッシュみたいなのがあって、
うん、
L ボタンを押すと前向いたまま後ろにダッシュして下がるんだよね、
うんうん、
緊急回避みたいな、
うんうん、
でその間無敵なんですよ、
うん、
だからそのバックダッシュしながら前に進むっていうのが今流行ってて、
はいはいはい、
後ろを向いたまま前に進んでいく神っていうすごい面白い様子が今流行ってるんですけど、
うんうん、
その無敵だからね、
うん、
いやだから結構ね急に出てきたんですけどめちゃくちゃ面白いですね。
お
でグラフィックも超パワーアップしてますし、
うんうんうん、
まあ、フルボイスとかではないんですけど、
うんうんうん、
だから好きに自分で脳内でキャスティングしてもらってですね、
おいいですね、
うん、スーファミ時代の神々の遊びができるわけですね、
うんうんうん、
この天使結城宏さんだろうとこれは勝手に思ったり
天使
勝手に思ったりしてるんですけど、
絵柄が可愛くなって
た、ね、そうだね、うん、うん、だからめちゃめちゃで音楽も、うん、アレンジされてましてスーファミ版から、
はいはい、
でそのアレンジも当時のスーファミ版の作曲担当の小城雄三さんが自らアレンジしてるので、
へ
ー、だからもう全然違和感なく、
うんうん、
かっこよくなってますし、
はい、
これはめっちゃ買いだなっていう、
これからなんかそういうのが出てくるのかな
かもしれないですね、
いきなり、
うん、なんかいきなり
いきなり出てくるやつ、
うん、
うん、
なんか本当に急に来たので、
うんうん、
みんなびっくりしましたね、えっていう、
どう何のサプライズ
何なんだっていう感じで、
うん、
なのでスイッチ持ってる方はねPS4 とか PS5 とかあるのか分かんないけど、うん、とにかくおすすめの一品で、しかも難易度も選べるんですよ今回。
あ、それはいいな、
うん、イージー、ノーマル、ハードってあるんで、
うんうん、
まあ、アクションゲーム苦手な人は、
うん、
イージーとかでやったらいいと思うんで、
うんうん、
もともと結構なんだろうな、スーファミ版は難易度設定とかなくて、
うん、
でまあまあアクション難易度でいうと6万ぐらいの歯応えはあったんで、なのでアクション苦手だっていう人はイージーにすると、
そうですね、ちょっと女子には厳しかったですね、
まあ、そうだね、うん、ちょっとうん、なので、
うん、
おすすめの一品でございます。
はい、
じゃあ皆さんも遊んだらぜひ感想など、
そうですね、
うん、お待ちしております。
はい、
じゃあメッセージいってみましょう。
はい、
これダンテさんですね、ありがとうございます。
ありがとうございます、
レントブリーフありがとうございます。
ありがとうございます。
前回お話した PC エンジンミニ、はいはい
はい、はいはい、
海外版のカトちゃんケンちゃんの、JJ& ジェフやスペースハリア、うん、R タイプなどのタイトルも遊べますぜと、
うん、はい、
ただパッケージ絵が文化の違いなのか絶対日本の子供たちがジャケ買いしない絵面ですよと。
あ、
なるほど、ダンジョンエクスプローラーが芸術すぎ、なるほど、ありがとうございます、
うんうん、ありがとうございます。
なるほどね、このカトケンの海外版の JJ& ジェフっていう、
うん、うん、JJ& ジェフ、
うん、なるほどね、うん、確かに海外のね人にカトちゃんケンちゃんとか言っても
まあね
分かんないですからね。
もう曲はあれなのかな、国本さんのままなのかな、
多分
ストーリーはでもきっと変わってる、うん、
だと思いますけどね。
おお、
いやー、なるほどね。
へえ。
確かに海外版のパッケージってよくわかんない感じのになってるのありますからね。
あるある。
うん。
うん。
まあ、しょうがないですけど、日本 でしか通じないものとか、
そうだよね、
うん、あるので、
うん、
なるほど、 PC エンジンミニね、
うんうんうん、
ダンジョンエクスプローラーは最大5人でプレイできるっていう、あのアクション、まあ、RPG というか、もともとガントレットっていうゲームがあって、うんうん、4人同時でできるやつだったんですけど、
うんうん、
まあ、それを PC エンジンでやろうとした感じのやつなんですが、
はい、
ただこれ当時5人でできた人いるんかなっていうね。
そうだよね、
うん、続きがあるから、続きものっていうかね、そのRPG なんで、うん、
みんなで
集まらないとできないんじゃないですか。
そうだよね、でその場に集まらないといけないからね、うん、その時代は。おう、
できるのかな
っていう、まあ、5人兄弟だったらいけ、家族でいくか。
なるほどね、
うん、
でもあのパッドも5個必要ですからね。
そうなのよ、
うん、だから、
うん、
結構これを家族でやっていたとか相当レアな、
ちょっとね、やってた方がいらっしゃったらぜひ、
うん、
もうこっからここまでの時間は夜7時から8時の間は
ダンジョンエクスプローラーだからみたいな、
うん、そう、絶対家にいなきゃいけないし、それまでにご飯は食べ終わっとかなきゃダメだから、
あ、
うん、
結構な制約ですねこれね。
そうそうそうい
や、まあ一人でもできるんでしょうけど、
うん、
まあ、売りはやっぱ多人数プレイなんでね。
そうだよね、うん、うん、
いやー、これはなかなかハードルが高かったと。
あ、一人で5人分やっててもいいか
あー、そうだね、
まあ、確かに頑張って、うん、
あのエアロブラスターズっていうゲームが、
うんうん、
PC エンジンであって、
うん、
それって2人同時のシューティングなんですけど、
はいはいはい、
その1人で2人用モードをやると、
うん、
まあ、まずこう重ねて2機を一気に重ねて、
はいはいはい、
で動かせば、
うん、
攻撃力2倍みたいなのよくやってましたけどね
ああ、なるほど、
うん、だからそういう感じで5人をこう、
そうそうそう、重ねて、うまいこと、そうそうそうそう、
っていう感じですかね。
うん、
いやー、なかなかのプレイですけどね、それはね。
うん、
いやー、ちょっとダンジョンエクスプローラー5人でやってみたいですね、一回ね。
あ、やってみたい、やってみたい。
うん、
何時間でクリアでき
るかな、そうだね、どんぐらいでいけるんだろうっていう、
ゴールデンウィーク合宿で泊まり込みで大人5人だったらいけんのかな。
あー、どうなんだろうね。
ねえ、
どんぐらいかかるのかっていうね。
年末年始それに全部振るっていう。
うん。
うん。
いや、それはいいですね。
そうよ。
あとはやっぱり邪聖剣ネクロマンサ
ー
がね、入ってますからね。
うんうんうん。
これ。いや、これさ、あの最近また邪聖剣ネクロマンサーについて、
うんうん、
いろいろこうあの調べたりしたんですけど、なんか思い立って
最近また
これやっぱさ、あのこれ3人パーティーなんですよ、
うんうん、
で主人公がいて、あと2人選ぶんだよね、
うんうん、
でその2人誰を選ぶかによって、
うん、
めちゃくちゃその難易度が変わるというのがあって、
はい、
で高橋名人は全キャラやったと、
はいはい、
その
全組み合わせやった
ってことか、全組み合わせをデバッグでやったらしいんだけど、
うんう
ん、一番きつかったのが、
うん、
バロンとロミナかな、
うん、
まあ、どんなキャラかっていうと、あの主人公は万能型なんですよ、うん、勇者みたいなので、
うんうん、
で、あとそれ以外に5人いて、
うん、
ライムっていうのが女魔法使いで、
はい、
こいつが初心者向けというか、こいつを選べば結構難易度が下がるっていうやつ。
あ、なるほど。
ライムで、もう一人僧侶みたいなカオスっていうのがいて、
うん、
まあ、こいつも別に悪くないんだけど、うん、これは回復とか補助魔法が中心、 で、バロンっていう力、脳筋の戦士、
うん、
と、マイストっていうすげえ素早い盗賊みたいなやつと、
うん、
あとロミナっていう女キャラがいて、
うん、
こいつがもう何にも取り柄がないって自分でも言ってんだけど、めちゃめちゃ大器晩成型で、最後のダンジョンぐらいまで来て、うん、ようやく主人公の劣化型みたいな感じまで成長するっていうやつで、
すごいじゃん、大器晩成っていうか、
うん、最後だけだろうっていう、
最後
で一番きつかったって名人が言ってたのが、
うん、
バロンとロミナっていう2人で、
はい、
バロンはまあ脳筋の戦士で確かに強いんだけど、
うんうん、
この邪聖剣ネクロマンサーって素早さがめちゃめちゃ重要で、
うんうんうん、
素早さが上がらないと、
うん、
攻撃が当たんなくなってくるんですよ、
はい、
敵にかわされて、
うんうん、
でしかもあの素早さにある程度差があると、
うん、
最大3回連続攻撃可能なんですね、敵味方とも、
はいはい、
だからバロンがいると攻撃当たらないし、うん、
あ、
無駄に敵から攻撃を食らうっていう風になっちゃうんで、
うん、
だからバロンは、まあ、一撃は強いんだけど、
うん、
まずそれがミスる可能性があるのと、
うん、
あと敵から3回攻撃を食らう可能性があるっていう最大で、
うん、
っていうバロンは結構そういうキャラなんですね、
うんうん、
でロミナはさっき言った通り本当に最後の最後までいかないと使えないので、
うん、
だから中盤ぐらい、まあ、これ攻略サイトにも書いてあるけど、
うん、
中盤ぐらいでバロンの攻撃が当たらないかつ、
うん、
ロミナが成長する前という、
うん、
壮絶なデッドゾーンがあり、主人公の孤軍奮闘感が凄まじいことになりますって、だから名人確かこれが一番きつかったって言ってたかな。
はははは
うん、でおすすめはおすすめパーティーで上がってるのが、うん、ライム、まあ、女魔法使いと、
うん、
あとマイストっていうそのすげえ速いやつ、
うんうん、
この2人だと結構楽にいけるっていう、うん、
なんでそうなったっていう、なんでなん
かね、極端なんだよこのキャラが、
うんうん
うん、ちなみに俺はね、
うん、
俺バロンとマイストだったかな確か。
あ、
でも確かにやっぱきつくて、
うんうん、
あ、これバロンとマイストおすすめできないパーティーに入ってるわ
あー、なるほど、
うん、で俺クリアできなかったもんこれ、やっぱり途中できつくなっちゃって、
うんうんうん、
バロンの攻撃全然当たんなくて、
うん、
でマイストは素早いだけで別に攻撃が弱いので、
あ、
これはねきつかったね、
うんうん、
いやだからライムっていう女魔法使いを何はともあれ
入れた方がいい、
こいつ結構素早いし、
うん、
魔法で全体攻撃できるので、
うんうんうん、
ライムは絶対入れた方がいいっていう、
うん、
あとまあライムがいればあとは別にあと一人は何とでもなる、
何とでも、
うん、
そうだね、勇者一人だけだときついもんな、
うん、
うん、
多分ライムとマイストが多分一番楽なんじゃないですかね、
うんうん、
あのマイスト素早いので、
うん、
3回攻撃できるようになるの最終的に、
はい、
であのレジェルダーっていう最強の武器の2番目に強い武器を持たせれば、
うん、
まあそこそこあの戦えるようになるんで、
うんうん、
ネクロマンサータイトルもあるネクロマンサーは主人公しか使えないので、
うん、
なので、うん、そうだね、
うん、
まあ、ロミナもでもライム&ロミナっていうのもおすすめパーティーに上がってるんで、
うんうん、
あの頑張って ロミナ最後まで行くと割と終盤が楽になるという、
心折れずに、
うん、
うん、
そうでロミナはそうだね、あの確かになんかありそうな感じなんのはゲーム中もそうだし説明書でもなんかそんなような感じなんだよね、使えばいいことがあるみたいな、
あ、う
ん、なんだけどやっぱ最後の最後なんで
遅すぎるな、
遅すぎるんですよ、
うん、
なのであの確かにあの最終ステータス見ると、
うん、
主人公の次に強いんだよねロミナは、
うんうん、
なんだけどやっぱそこまで行くのが本当に最後の最後の最後なので、
う うん、
ラスボス戦とかは楽かもしれないけど、
うん、
そこまでが辛すぎるっていう感じなので、
うんうん、
なのでなかなかねえ、しかもパスワードがすげえ長いんだよこれ。
あ
ー、でひらがな、カタカナ、数字、アルファベットかな、だから全部あってすげえ長い。でこれ名人が言ってたけど、
うん、
その種類によって色を変えたっていう、そのひらがなだったら赤とか、
はいはい、
数字はオレンジとか。
ありがたい。
そう、それは名人が言ったんだって、うん、そのこれあまりにも長いし、
うん、
種類がいっぱいあるから絶対子供たちがそれは間違えちゃうから、
うん、
せめて色変えようと、
うんうん、ああそれいいな、それいろんなゲームでやってほしかったな。ほんとだ、
まあ、ドラクエだとさ、ひらがなしかないから、
うんうんうん、
まだいいんだけど。
そうだよね、ヌートネかなとかこういろいろさできるけどさ、もう全部入っちゃったらさ、
うん、
ね、うん、
まあ、ただ今はもう普通にセーブとかできますから。そ
う
ね、
うん、
まあ、と言っても気軽に遊べるゲームじゃないですけど、
うんうん、
まあ、でもやってみるとなかなか面白いと思いますね、
うん、そうだよね、うん、
まあ、ライムは絶対入れた方がいいです。でバロンはね、多分使わない方がいいと思います。攻撃途中が全然当たんなくなるんで、
う
ん、ライムと、まあ、マイスとかな。
いや、なるほど。じゃあなんかその PC エンジンミニはさ、前回ダンテさんが言った通り、こう価格の変動があるらしいからさ、
そうだね、うんうん、
そう、だからぐっと安くなった時にこう買ってね、うん、そうそう、安値の時毎日見といて、
相場を見て、
そうそうそう、相場見といて、
うん、あ、これ買いだってなったら、
うん、今だって時にこうポチっていただいて、
う
ん、
そうですね、
じゃあ聖剣メ
ネクロマンサーをやっていただける、うん、あ、音楽はめっちゃいいんですよこれ、
うん、
なのでぜひプレイしてみてください。
はい、
はい、というところでお時間になりましたので、
はい、
いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい、
じゃあお願いします。
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ